お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
前回までサンパウロの話をしていただきましたけど、マーケットとかですね、あるいはそのスラム街とかそういう話もありましたけども、はい、他にサンパウロ何か見どころみたいなのありますか？
はい、多分ご存知の方は知ってるかと思うんですけど、サンパウロはですね、すごく人口も多くてアスファルトがいっぱいで高層ビルがすごい立ち並んでる感じなんですね、
うん、
で結構うちの近くは坂道も多くて、移動手段もそうですね、父親が仕事でいないときは平日はもう徒歩でいろいろなところに母親と弟と一緒に出かけたりしたんですけど、ちっちゃなスーパーとかにも買い物行ったりとかですね、あとは結構いろんなお店が近くにあったんで、物は結構揃いましたね。
割とシティセンターに近いところにお住まいだったんですか？
そうですね、結構近かったですね、何でもある感じで、
うん、
でメルボルンと同じように多国籍の国なんで、食べ物も食材もいろいろ手に入りました。
あ、
はい、日本のものも手に入りましたし、で、あとはですね、まあ、もう40年以上も、まあ、40年ぐらい前の話なんで、日本の、テレビとか見るときはですね、レンタルビデオ屋さんに行って、日本の、アニメとか、映画とか、借りて見てました。
ああ、なるほど。そんなのも手に入るわけですね。
はい、そうですね、
うん。
それが、はい、結構、日本語の勉強になるって言いますか、はい。家の中ではもちろん日本語だったんですけど、で、学校もですね、サンパウロの日本人学校に行ってたんで、ポルトガル語はですね、ほとんど喋れなかったですね。でもその当時、日本に帰国してくる前は、日常会話はできてたと思うんですけど、
うん、
帰ってきたらもう忘れちゃいますね。
そうですね、はい、使いませんもんね。日本人学校ってかなり大きいんでしょうかね、サンパウロの場合は。
大きいですね、はい。小学校と中学校が一緒になってました。敷地面積もすごく大きくて、で、学校の周りはですね、まあ、大きな塀で囲まれてまして、で、中はですね、もう本当にいろいろありますね。ちょっとした、庭っていうよりも本当に森に近いんじゃないかっていうぐらいの大きさの植物、結構自然のまま残ってる場所もあったりとか、あと、プール、屋外のプールもあったり、図書館もありますし、図書室っていうよりかもう図書館に近いですね。はい。あとは、そうですね、運動場もたくさんありました、は
い。何人ぐらい生徒いたんですか、全部で。
ちゃんと覚えてないですけど、多分、学年が1年から6年まででクラスが2つぐらいで、1つのクラスあたり30人ぐらいだったと思うんですね。うんうん、なので、で、それに、あと中学校もあったんで、1、2、3年の、
うん。
なので、結構な人数にな
りますね。そうですね、
うん。で、距離がですね、結構あって、僕たちの場合は、アパートのすぐ目の前にですね、バスが来てくれて、スクールバスが。で、通ってたんですけど、だいたい片道50分ぐらいかかったのかなと思いますね。はい。で、待ち合わせするときには、近所の日本人の人たちもいて、
うん、
わいわい話しながら、で、バスに乗っていくような感じでしたね。うんうん、なので、安全でした。
40年前の話だと、それはひょっとしたら今もっと大きいかもしれないですね。
かもしれないですね。はい。うん、また行ってみたいですけど、
はい、
はい。で、小学校の中にはですね、コーヒーの木も植わってまして、で、僕は、チラッとしか見てないんですけど、その時は。結構、生成するちっちゃな小屋もあったりして、本格的だったんですね。
いかにもブラジルらしいですね、それ。
そうですね。
はい。
はい。その時は、その小屋を見て、なんだろう、この場所はって思ってて、はい。すごく不思議に思いましたね。
うん、
で、先生からもいろいろ説明を聞いて、で、ちょっと興味湧いたんですけど、今のように本当に仕事に就くとは思ってなかったですね、その当時は。あとはそうですね、食べ物の話になるんですけど、結構自宅では日本食、母親が作ってくれて日本食を食べてたんですけど、あとはバーベキューが結構有名だと思うんですけど、ブラジリアンバーベキュー。
ああ、オーストラリアみたいですね。
そうですね。で、炭火焼きのものが多くて、 オーストラリアも大胆ですけど、元大胆ですね。大きな、剣のような、槍のようなものに、肉をもそのまま刺して、で、岩塩を散りばめて焼くっていう感じなんですよね、炭火の上で。それがすっごく美味しくて、大好物でしたね。あとソーセージとか、いろんなも、鶏ももちろんありますし、それをパンに挟んで食べたりとかですね。で、結構やっぱりシンプルなんですけど美味しかったですね。サラダとかも、クレソン、ウォータークレスと、レタスとトマトと、あとはですね、パルミットって言うんですけど、パーメヤシですね。それの新芽の部分を酢漬けにしたのがあるんですけど、味的には、そうですね、酢の物、ピクルスに近くて、食感がですね、タケノコに似てるかもしれないですね。はい。それが、サラダの中に入るとすごく美味しいんですよ。はい。で、ドレッシングとかもすごいシンプルで、オリーブオイルと胡椒と、岩塩と、それだけですね。はい。あと、お酢、もしくはレモンとかかけて、終わりみたいな感じで、それがまた美味しくて。で、その、バーベキューは、やっぱり、うちの家族もハマってて、ちっちゃな、機械があって、それで、海とか行ったりすると、バーベキューして食べたりとか、あとはですね、会員制で、クラブっていうんですかね、なんかどうですかね、いろんなことができるような場所がまとまってるんですね。プールですとか、卓球場とか、あとは、やっぱり日本人の移民の方もいたんで、柔道ができるような道場もあったりして、テニスコートもあってですね、あと、ビリヤードとかもできるようなところがあるんですけど、そこをたまに週末とか、月に2回ぐらいで行ってましたね。乗馬もできたり、で、そこで、バーベキュー、そのシラスコをよくやってましたね。はい。でも僕たちは、やっぱり僕と弟は、ついてすぐにお腹空いたっていうんで、お肉焼ける前に、母親がサラダをパンに挟んで食べさせてくれたりとかしてました。それが美味しくて。はい。結構自然がいっぱいの中にあるんで楽しかったですね。小川が流れてたり、いろんなところ走り回ったり。
それはサンパウロの都心からだいぶ離れるんですか？
それで1時間ぐらいだったはずですね。はい、車で。もう、朝早く出て、帰りはもう本当に真っ暗な感じで、日帰りでよく行ってましたね。
先ほどちょっと海の話をなさいましたけど、サンパウロから近いんでしょうかね？
結構距離ありましたね。地図で見ると海近く見えるんですけど、2時間ぐらいかかってたと思いますね。もうちょっとかかってたのかな。と昔話はね、あんまり覚えてないですけど、遠かった記憶はあります。海はそうですね、砂浜で結構泳ぎやすい海だった、記憶がありますね。
ブラジルっていうと、オーストラリアと並んでサーフィンすごい上達者がいっぱいいるんですけど、
はい。
サーフィンやってる人も
そう
随
です
分いるんで
ね。
すかね。
いますね。僕たちの行った海はそこまで波はなかったんで、見かけなかったんですけど、スキムボードやってる人を見かけてました。波が引いたところに、薄いボードを走って持って、その上に立ち乗りするものがあるんですけど、それをアフリカ系の人たちがですね、ベニヤ板をどっかで拾ってきて、持ってきて、やってる姿を見かけましたね。あれは何なんだと思って、それがまさかスポーツになるとは思わなかったですね。
わ
そ
かり
ういっ
まし
た
た。
のを見かけて。
ではまたこの続きは次回お
あ、は
伺いし
い。
ます。はい。
はい。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。